私たちは今なぜここにいるのでありましょうか。なぜこの礼拝に集っているのでしょうか。中には人生において何か大切なものを学びたいと、何かを得たいから、あるいはキリスト教に関心があるからというのがその理由である方がおられるかもしれません。でもそれは最終的な理由ではないだろうと思うんですね。もし人生の大切な何かを学びたいというだけであるならば、教会以外にも、教会でなくても教える場所はたくさんありますし、またキリスト教に興味がある、関心があるというだけであるならば、キリスト教の知識や教えを伝える本ですとか DVD などを買ったりですね、あるいは今では SNS などで発信しているメディアを見れば、まあ、こと足りるであろうと思うんです。しかし私たちは今この教会に集ってここで礼拝を捧げています。それは何故なのでありましょうか。それは信仰の導きや成長を願っているから、あるいは信仰を求めているからではないのでありましょうか。信仰の導きや成長を願っているから、あるいは信仰を求めているからではないか。つまり私たちがここで礼拝を捧げているということは、信仰と関わっているということが言えるんです。では私たちにとって信仰とは、キリスト信仰とはどのようなものなのでありましょうか。本日与えられましたヨハネの手紙1の5章はそれについて教えています。4節はこう記しているんですね。世に打ち勝つ勝利、それは私たちの信仰です。世に打ち勝つ勝利、それは私たちの信仰です。私たちの信仰、それはズバリ世に打ち勝つ勝利であるというんですね。世に打ち勝つ勝利、こう何か信仰とは無関係であって、まあ、決してこう相入れない表現のようにも思えてきますね。世に打ち勝つ勝利、それが信仰だと言われてもピンとこないですね。手紙の著者は一体何を言いたいのでありましょうか。別にこの世と争って勝ち負けを競うことを意味しているのではありません。でここで言う世に打ち勝つ勝利というのは、この世をしのいでいる、この世界をはるかに凌駕しているということです。つまり信仰とは、いわばこの世に収まっているものではなく、むしろこの世界を超えたところにあると、そう受け止めることができるでありましょう。象徴的に考えますと、信仰とはこの世に収まっているものではなく、むしろこの世界を超えたところにあると受け止めることができる。主イエスご自身、受難と十字架を直前に控えまして、こう言われていたことを思い起こすんですね。ヨハネによる福音書16章33節というところです。ヨハネによる福音書16章33節、あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。私はすでに世に勝っている。主イエスキリストはなんと十字架にかけられる前にそう言われていたんです。私はすでに世に勝っている。十字架にかけられる前ですよ。でここでも主イエスはこの世と勝ち負けの競い合いを念頭にそう言われていたのではありません。全くそうではない。私はすでに世に勝っている。この世の論理からすればですね、犯罪者の刑罰である十字架刑とは、この十字架刑というのは言うなれば、敗北であります。負けでありますね。決して勝利ではない。しかしこの十字架によって この主の十字架の恵みによってこそ、この世界に救いが与えられたのだと、聖書の御言葉は伝えているんです。ここに、この世の論理や常識をはるかに超えた神の勝利、神の救いの真実があるのです。しかしこの真実に疑問を呈する人たちがいたことが推測できるんですね。そうじゃないんじゃないか。本日の五節にはこうありますね。誰が世に打ち勝つか。誰が世に打ち勝つか。イエスが神の子であると信じるものではありませんか。誰が世に打ち勝つか。イエスが神の子であると信じるものではありませんか。世に打ち勝つ、つまりこの世界の常識をはるかに超えた十字架による神の救いの恵みを真実として受け入れることができるのは、他ならぬイエスが神の子であると信じる者、すなわち信仰に生きる者、信仰を与えられるゆえではありませんかと言っているんですね。つまり2000年前当時には、イエスが神の子であると信じない人たちがいたことが、この背景にあるだろうということなんです。イエスが神の子であると信じるものではありませんかと言っている裏にはですね、そう信じない人たちがいた。実は当時、教会内には、キリストを信じる信仰を歪めてしまうような、いわゆるグノーシス主義という教えが蔓延していたんです。グノーシスとは、知識を意味します。グノーシス主義とはいわば知識主義ということなんですけども、どういう考え方かというとですね、まあ、言うなれば、この世界にあるものを霊的なものと物質的なものに分けまして、霊的世界を善とし、物質世界を悪とする考え方であります。グノーシス主義者たちは、霊的な知識を追求することで、物質としてのこの世界から分離されると信じていました。霊的な知識を追求することによって、悪としての物質世界から自分たちは分離されると。そう信じていました。従って主イエスもまた、肉体を伴っていたように見えただけであって、それは霊的な存在であったのだと。まさに主イエスが神の子であると信じることを否定するような形で教会内を混乱させていたのではないかと思われるんですね。今日もまた2000年前と同じように、人間の知識に寄りすがり、時にそれを絶対化してしまう傾向があります。2000年前当時のグノーシス主義も、これは偏った人間の知識によるものであったと言えます。今日もまた同じように、グノーシス主義と同じようにですね、人間の知識によりすがり、時にそれを絶対化してしまう傾向がある。人間が知識を絶対化するとき、それはまさに人間が自分自身を絶対化しようとしてしまう、つまり自己を神としてしまう、神になろうとしてしまう危険性をそこにはらんでいるように思うんですね。知識を追求することは悪いことではありません。しかしそれが多すぎると、やがて人間が知識を絶対化する、それを追い求めようとして、今度は自分自身を絶対化しようとしてしまう、つまり自分をどこかで神としてしまうんですね。イギリスのある詩人はこう述べています。知識は自分が これほどのことを学んだことを誇りに思う。知識は自分がこれほどのことを学んだことを誇りに思う。それに対して知恵は、自分がこれ以上のことを知らないことを見て謙虚になる。知識は自分がこれほどのことを学んだことを誇りに思う。知恵は自分がこれ以上のことを知らないことを見て謙虚になる。私たちに与えられるその私たちの信仰とはまさに知恵であります。恵みを知ることです。主イエスキリストの恵みを知る知恵であります。一節はこう語っています。イエスがメシアであると信じる人は皆神から生まれたものです。イエスがメシアであると信じる人は皆神から生まれたものです。イエスがメシアであると信じる人は神から生まれたものなんだと。メシアというのはご承知の通り救い主、ギリシャ語で言えばキリストのことです。私たちの信仰は主イエスを神の子、救い主、キリストとして信じる信仰であります。これを信仰する者はまさに神から生まれたものであるのだというんですね。神から生まれたものだと。神から生まれたもの、神から生まれるとは、人間の知識によって生み出される主義主張や観念、信念ではなく、神が上より与えてくださる恵みの賜物であると言っているんです。それが神から生まれるということ。神から与えられるということですよね。ですから私たちは神から生まれたもの、神から与えられて生きるもの、信仰を与えられて生きるもの。そしてさらに御言葉はこれについて解き明かしています。そして産んでくださった方を愛する人は皆その方から生まれたものをも愛します。そして産んでくださった方を愛する人は皆その方から生まれたものを愛します。人間で言えば自分を産んだ親を愛する者は同時にその同じ親から生まれたもの、すなわち自分の兄弟姉妹をも愛するのだと言われているんです。つまりキリストの恵みによって新しい命を与えてくださった神を愛する者は、新たに生まれたものは同じように新しい命を与えられた者たちをも愛するのだと。主イエスご自身が示された二つの偉大な愛の教えである神を愛し隣人を愛する掟がここにあります。神を愛すること、それは聖書が記しているところの天地万物を作られた創造主なる神のみを神とする信仰であります。神を愛するということはよく言われることですが、神を愛するって一体どういうことなのかと、こう疑問に思ってしまうことがあるかもしれませんけれども、神を愛するとは神のみを神とすることです。天地万物を作られた創造主なる神のみを神とする信仰です。それゆえに、神の被造物である人間は、互いに愛し合うことができるのです。先ほども述べましたように、もし人間が神を神とせず、自分を神としてしまうなら、人間が愛し合うことは決してできないでありましょう。できないし、そうならないでありましょう。人間が自分を神とするとき、そこにはあらゆる欲望や対立、争いがはびこってしまうからであります。愛するということは、人間としての恵みであり、希望です。 愛するということは人間としての恵みであり希望であります。それはとても素晴らしいことです。愛の欠如は最大の貧困であるとマザー・テレサは言いました。愛の欠如は最大の貧困である。一方使徒パウロは愛がなければ全ては虚しい、何の益もないとまで語っています。愛がなければ全ては虚しい、何の益もない。本日の2節3節で言われている神の掟というのはまさに神の御言葉として受け止めることができます。神を愛し人を愛する道はまさに神の掟である神の言葉、聖書の御言葉に記されています。それゆえこの神の掟、御言葉に聞き従う中にこそ神と人を愛して生きる道があると言えます。聖書の御言葉に聞き従って歩んでいく中にこそ神と人を愛して生きる道があると言えます。しかしながら愛するということにおいて人間の現実はとても複雑で困難であることを私たちは経験において痛感する時があります。その例を一つご紹介させていただきたいと思うんですね。9年前にお亡くなりになりましたカトリックの修道女であった渡辺和子さんはですね、ご自身のつらい思い出を語っておられるんですね。こんな内容であります。テレビ局が、2.26 事件を取り上げるということになりまして、渡辺さんはある時スタジオに呼ばれることがあったといいます。いわゆるこの 2.26 事件とは、ご承知の方もあると思いますが、1936年2月26日から29日にかけて我が国で起こったクーデター未遂事件であります。この日陸軍の青年将校たちが内閣や軍上層部の人たちを襲撃したのでありますが、襲撃された人たちの中に渡辺和子さんのお父様、当時陸軍大将であり、この事件で犠牲となった渡辺丈太郎がいたのであります。当時の陸軍大将、渡辺丈太郎がいた。そしてなんと、当日テレビ局のスタジオには、渡辺丈太郎の命を奪った側の一人が同席していることが分かったという、渡辺和子さんに分かったと。テレビ局の一人がコーヒーを出してくれました。普段なら喜んでありがとうございますと言っていただくところを、その時渡辺さんはコーヒーカップに口をつけることはありませんでした。結局一滴も飲むことができなかったと言います。その思いを渡辺さんはこう記しておられる。それまでお父様の命を奪った人たちを恨んでいますかと聞かれても、いいえ恨んでおりません、あの人たちにはあの人たちの論理があったのでしょうからと答えていました。しかし頭や口で許していると言いながら体が許していなかったのです。心とか頭では許していて、今度会ったら優しい言葉をかけよう、温かい態度で接しようと思っていても、その人と一緒になると体が凍ったようになって動かない、そういうことが誰にでもあるのではないでしょうか。私は未だにあります。それが人間というものです。そういう人間の弱さを痛感した上で、渡辺さんはこうも語っておられるんですね。無条件の愛を注がれる方は、神様だけだと思います。それができない私たちは、無条件の愛に近づいていきたいという気持ちを持って生きることが大切なのではないでしょうか。無条件の愛を注がれる方は神様だけだと思います。 それができない私たちは無条件の愛に近づいていきたいという気持ちを持って生きることが大切なのではないでしょうか。神の御言葉に聞き従い、神の愛に生きるとは、口で言うほど簡単ではないことを、他ならぬ渡辺さんご自身がここに告白されているようにも思います。しかし、その上で渡辺さんが言われているように、私たちの信仰は私たちに、そしてこの世界に無条件の愛を注がれる方のみを信じて生きる道であります。それゆえ、この無条件の愛に一歩ずつ一歩ずつ近づいていくことができるのであり、それが、そのことが大切なことであるのだと、そう思うのです。決して私たちが無条件の愛に到達することはないでありましょう。人間ですから。しかし、その無条件の愛を示されたキリストに従っていく中で、そこに一歩ずつ一歩ずつ近づいていくことができるのではないのか、それが大切なことであるように思うのです。本日の3節は、神の掟は難しいものではありませんと記しています。おやと思うかもしれない。渡辺さんのつらいエピソードをたった今聞きながら、神の掟を守ることは現実社会においてそれほど容易ではない、時に複雑であり難しいと知ったばかりではないかと、難しいものではありませんとはどういうことなのかと、そう思われるかもしれませんが、実はこの3節で難しいと訳された言葉は、調べますと本来は重荷となるという意味なんです。重荷となる、つまり神の掟、神を愛し人を愛して生きる道は私たちにとって決して重荷ではないとここで言われているんです。難しいものではありませんというのは重荷ではありませんということです。神の愛に生きることの中に、先ほどの渡辺さんを見れば分かりますように、私たちにとっても確かに現実の難しさはありますけれども、それがすなわち人間にとっての重荷であるということではないと、難しくても重荷ではないと渡辺さんもきっとそう信じておられたでありましょう。重荷ではない、時に困難であるとさえ感じてしまう私たちの思いをはるかに超えて、キリストによって示される神の愛は私たちにとって決して重荷ではないのです。重荷のわけがないのです。なぜならば、主イエスご自身が重荷を担ってくださったからです。重い十字架を担ってくださり、神の愛を全うされたからであります。それゆえ、私たちがキリストにおいて生きる神の愛は、むしろ私たちにとって心地よいものとなるのです。主イエス・キリストが私たちの救いのために重い十字架を、その重荷を担ってくださったゆえに、私たちにとってそれは心地よいものとなるのです。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝を負い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからである。マタイによる福音書11章で主イエスはそう言われています。愛することに悩み傷ついてしまう私たちの重荷すべてを主が十字架によって担ってくださった。そして私たちを心地よい許しの恵みへと導いてくださる。だからこそ私たちは神を愛し感謝し、互いに愛し許し合っていくことができるのであります。この世に打ち勝つ愛、この世の論理をはるかに超えて働く神の愛、 十字架の死が示された全き愛の秩序、この愛に生かされていく道、それが私たちに漏れなく与えられている私たちの信仰に他ならないのであります。私たちはこの8月、平和を祈り覚える時として歩んでいます。平和とは国家間や社会の問題であるとともに、その構成員である私たち一人一人の心や生活の中に深く関わっている課題でもあります。キリストの恵みによる神の愛に生かされ、それゆえに愛し合って生きる私たちにとって、平和は私たちの信仰と切り離すことはできません。世界に誠の平和が実現するために、私たちに信仰の恵みが与えられること、今与えられていることを心から感謝したいのです。平和が実現するために、私たちに信仰の恵みが与えられるということ、そして今ここに与えられているということを心から感謝したい。そして私たちの信仰において、平和への志が日々確かなものとされていくように、共に導きを祈っていきたいと思います。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。この世の論理をはるかに超えたキリストの十字架の恵みによるあなたの愛によって生かされ、その愛によってこそあなたを愛し、隣人として互いに愛し合っていく平和への道を、私たちの信仰としてどうか日々御言葉によって豊かに示してください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。